聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
LBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
メッセージをまたまたいただいております。
はい、
ラジオネーム風さん。毎日暑い日が続きますが皆様お元気でしょうか。今回のお題は飛行機プラモということで、いても立ってもいられなくなりメッセージしました。もともと飛行機が好きで、旅客機から戦闘機、ヘリやシャトルまでいろいろ作りましたが、中でもエリア88絡みの機体はこれまで何機も手を出しています。はい、新谷かおる先生の人気漫画でございますね。特殊な機体が好きなこともあって、主人公でもある風間慎が最後から2番目に乗っていた NASA の実験機 X29 は特に愛着があります。そこから前進翼、あの翼が前方へ伸びている、
はいはい、
翼ですね、あの興味が湧いて、マクロスプラスの YF19 など今でも好きでプラモも何機か作っています。飛行機、そして飛行機プラモから進んだ航空専門学校。
おお、
航空専門学校行ったん
ですか。わーすごい。
そこでできた友達や得た技術は今でもかけがえのないものです。同級生だった長崎の堀田、聞いてる？ではでは。お、
堀田さんもね、きっと聞いてるものだと思いますよ。
と聞いていただいてるでしょう。
はい、
はい、では前回の続きということで張り切ってまいりましょう。
聞かせられないラジオ。この番組は LBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない？
ラジオ。
聞かせ。
ラジオ。
え？ラジオネームオレンジさんのメッセージです。今回のテーマ飛行機模型ということでしたが、8月4日5日ブリックホールの飛行機模型展。行ってきました。夫と2人で見に行きました。いくつかのテーマに沿って展示されていましたが、中でも世界の航空100年史として初期の飛行機から今話題のオスプレイまで並べられていたのが興味深かったです。そういえば入り口に模型の月岡への地図も置いてありましたよ。どんな方がゲストでどんなお話が聞けるのか楽しみにしています。では改めましてゲストをご紹介しましょう。NPC 長崎プラモクレイジーの皆さん、代表の河野克夫さん、馬場忠邦さん、樋口英二さんの、3人の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
は
い、今回もよろしくお願いいたします。さてさて、代表の河野克夫さん、
はい、
長崎プラモクレイジーの皆さん全部で15人ということですね、
はい、
そのうち3人に来ていただいていますが、実は今回の放送はちょっと早めに8月14日他に録音をしておりまして、
はい、
8月14日だから来ることができたお盆休みのメンバーの皆さん、そして8月14日お盆だから来れなかったメンバーもいらっしゃると聞きましたが、はい、ものすごく忙しい方がお一人いらっしゃったんですね。
そうですね、
ええ、
はい、いいんですかね、言って
言っちゃってください。はい、
まあ、お寺にね、お勤めの方とかですね、
はは、
まあ、警察に勤務されている方とか、この時期どうしても抜けられないという方もいらっしゃるみたいですね。
お寺にお勤めの方って、まあ、要するにご住職でいらっしゃる、
ね、副住職。
あ、副住職、ね、それは忙しいでしょ
う。さあ、もうあの世からいろんな ねご先祖様お帰りになりますから ねお慰めしないと
です、
ね、お仕事は本当に忙しいでしょう。
警察担、ね、警察担当、
警察さんって木更津担当と一緒になっとやね。
それは忙しいでしょう。ね、
小路流しとか長崎あるからね、
はい、今なんか委員長が急に入ってきたんで私びっくりしたんですけど、
いやいや、画角の問題ですから、カメラの問題、
ユーストリーム向けの問題でございますね、
はい、
で、まあ、いろんな職業の方がいらっしゃって、年齢層もですね、30代半ばから、まあ、60代半ばの方まで幅広いということなんですけれども、基本的には 飛行機模型中心ということですが、ちょっと聞きたいんですけれども、
はい、
なんかあのサークル内で、
ええ、
喧嘩とか論争とかってないんですか？飛行機が面白いぞとか戦車が上だとか。
いや、それはないですね。みんな模型が好きっていうのでは一緒ですけど、トラブルっていうのはないですね。あの模型の話してるとみんなニコニコしてますんでね、年仕事関係なくこう一つのことにまとまってしまうということがあるんじゃないかなと思いますけどね。
それはお互いにやっぱり尊重し合ってということですか、それぞれの世界を。
まあ、踏み込まないというか、
踏み込まない、立ち入らない。
あの多分踏み込んだら奥が深すぎてですね、お互いの土俵でこうやる分にはいいんですけど、相手の土俵に入ったら多分負けてしまうでしょうから。
負けてしまうから。
そうですか。
つまりそれぞれ目指すところが違うわけですよね、興味の先というか。
そうですね。私はもう飛行機オンリーなんですけども、
河野さんは、
まあ、どちらかというと、はい、の飛行機の歴史とかメカニズムとかそういうものに興味があるもんですから、どうしてもそういうものにこだわったもの、飛行機の作り方をするし、まあ、ある人によってはそのあの 特定の飛行機だけ、特にスピットファイアが好きな人はそれをもうほとんど作るとかですね、全シリーズこう試作型から最終生産型まで一人で作り上げるとか、まあ、そういうこともいらっしゃいますね。日本機が好きな人もいるしですね。
は
ー、だからそういうこだわりはあるんですけどもね、
ええ、
あの特にトラブルというのは揉め事はないですね。
あ、はい、河野代表はそうおっしゃってますが、馬場さんとしてはあのカーモデル&ファンタジー系のジオラマが好きな馬場さんとしてはどうですか？
いや、河野さんと一緒ですよ、同じようなことでですね、まあ、模型が、まあ、好きなもんですからね、ジャンルがどうだとかあんま関係ない、まあ、私の場合はここに入る前に、まあ、こう作ってたのが車だったんで、まあ、飛行機はあんま知らなかったんですけどね、まあ、結構私新しいんで12、3年前かな入ったのが、こちらにいるあの樋口君よりも後輩で、はい、いつもあの彼には敬語を使ってるよね。
使ってないじゃないですか。使ってるよねって言ってる段階で使ってないじゃないですか。
はい、だからここにクラブに入ってから初めて飛行機を作り始めたような、まあ、もちろんこう中学生の頃はね03とか作ってました
けど、はいはい、
で僕はそのクラブの展示会を初めて見た時に、塗装の美しさにも驚きましてね、で2日間土曜と日曜と行ったんですけど、はい、日曜日の夜には入れてくださいって言って、はい、お願いして彼の頭を下げましてね、
あ、樋口さんに頭を下げて、
でも入れさせてもら
う。だけどどうですか、お仲間と一緒にやる、一人でやるのとまた随分違うんじゃないですか？
全然違いますね、うん、もう自分だけだともうこれで一番最高だろうと思ってるんですけど、まあ、人様の見るとね、もう素晴らしくて、はい、もう技術を盗むっていうか、もうね、頂戴してまたさらに自分のモデルに磨きをかけていくっていう、
はい、カーモデラーからするとですよ、飛行機モデルの難しさっていうのは何ですか？
やっぱ塗装のね、まあ、マニアックな話なんですけど、塗装の厚みですか、もう車はぼってりこう塗ってピカピカに光らせるんですけど、
はい、
まあ、飛行機の場合こう細い筋彫りとかってそれを埋めないような、もう本当に薄い塗膜でもう本物みたいにこう塗っていくっていう、もう私には真似ができないですね。
はい、車っていうのはやっぱりぼってりと塗ってこう磨き出していく感じですよね、塗装をね、
はい、
飛行機はでもそれだとモールドが消えてしまうので、
はい、
できない。
未だに苦手ですよ。それからのコックピットのね、小さいこと。
小さいですよね。
だってカーモデルは24分の1が主流ですけども、はい、飛行機はやっぱり72分の1とか48分の1になりますもんね。
はい、ね、もうシートベルトなんか本当に細いですよね。はい、
そして実際に使われている戦闘機をお作りになっている方はこう汚れ具合もちゃんとね、うん、流体力学的に、ね、正しいようにお作りになってますよね。リベットのところの後ろにこう汚れが出るんだとかなんとかこだわってらっしゃるでしょう、観察も含めてものすごいなと思いますね。
ですね、もう本当に本物みたいに塗ってますでしょう、うん、車をピカピカ磨けばいいから、まあ、そういうカーモデルの方に失礼ですけど、うん、やっぱこう作り方が違うなということでですね、もう随分私もこう幅が広がりまして、
あ、
はい、もう飛行機も随分だいぶ作れるようになりましたね。
そうですか、
はい、一番お好きな飛行機は何ですか？
私もこう爆撃機のこう大きな感じがね、迫力のある姿が、好きですね。
はい、ということは第二次大戦の時に飛んでたような飛行機、
うん、そうですね、はい、迷彩の塗装とかですね、もう綺麗ですね。はい、
はい、そして樋口さんに僕はぜひ伺いたいのがですね、樋口さんは、まあ、飛行機モデルも好きだけれども、ガンダムをはじめキャラクターモデルも、ね、お好きだということで、
はい、
ほら、ね、まあ、僕もガンダム好きなんですけれども、ガンプラ作ってるとなんだかこうスケールモデラーを前にするとなんだかこうちょっと気遅れしちゃうというか、なんかそういうのってないですか？
私はもともと飛行機から作って、
もともとは飛行機からでございました
でそれからガンダムも作って、でまた飛行機に戻ってって行ったり来たりしてるんですね。
飛行機モデラーからするとガンダムっていうのはじゃあどういうジャンルになるんですか。
息抜きで作ってるような
気遅れってあったこっちやったね、逆やったね、飛行機からやったね、
飛行機からですか。まあ、しかし一方では今目の前に置いてありますが48分の1のバルキリー VF1A、飛行機モデラーからのアプローチでかなりしっかりと作ってありますよね。
はい、おかげさまで、そうですね、墨入れとかも気をつけながら、あとは交渉レターで注意ですね、
はい、
ここを踏んじゃダメだよっていう小さなシールデカールを前面に貼るのに夜中2時3時までかかってずっとやってたんですけども、
ええ、
はい、いい加減寝なさいとか言われまして、
ご家族に、
はい、
その、ご家族いい加減寝なさいというのは誰に言われたんですか。
奥様に、
妻に実の妻に、
はい、
そのあたりもですね僕はちょっと聞きたいんですけれども、皆さんどうですか、ご家族の賛同は得られてるんですか、模型趣味に関しては。
私から言わせていただくとですね、
河野代表、
はい、
家族の協力がないとプラモデルは作れないんですね。
ほう、
ですから模型を作ってる間はちょっと家族サービスできないんですけども、模型をとりあえず作り終わった後はもう家族サービスに専念しないと次の模型が作れないということです
ね。なるほど次を作るためには
要するに家族にごましとかないとちょっとまずいなと。
あ、
だから家の中がいつも明るくないとプラモデルはちょっと作りにくいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、ね、ババさんはいかがですか。
あ、私はもうかなり、理解得てますのでですね、はい、綺麗な妻がですね言うんです、はい、
気遣ってるじゃないですか、
管理気を使ってますよ。うん、
いやまあ綺麗なんでしょうけどね、
汗かいてる、
額に汗くる
もう邪魔とかもうクズがいっぱい出てとかってその言われません。
いやもう大丈夫です。
匂いは匂い、
あ、そうですね、シンナーの匂いがね、はい、そこも唯一、私は塗装ブースは外にあるんです。
あ、なるほど、もう屋外にお作りになってるわけですね、
はい、もう愛煙家の蛍族みたいな感じですね、もうね、
あ、
外に出ちゃってる、
もう模型族ももう外に出て塗装をするという、
そう、塗装蛍族ですね、はい、樋口さんはどうですか。
はい、うちもその匂いの問題がちょっと心配、言われます、深刻っていうか
心配、
まあ、ちょっと臭いね、一言ポソッと言われると、
うん、ポソッと、
はい、急いで換気をするように扇風機とか換気扇使ってですね。
他に気を使っていることってありますか。
子供がまだ小さいものですから、うん、壊されないように、
あ、そっち
手の届かないところにできるだけ、
子供を心配するんじゃなくてプラモデルの方を心配してらっしゃるわけですこの場合ね。
ここ大事ですよここ大事ですよ
いや、
いや明確に言ってください、子供の方が大事で、
はい、
もちろん子供の方が、
はい、
ね、プラモデルを壊して怪我でもしちゃったら大変だから、
そういうことですよ ね、
はい、ね、
壊されるじゃないって子供の方が怪我したら大変だから、ね、そういうことですよ。
そこです ね、お子さんおいくつでいらっしゃるんですか。
今2歳半になります。
2歳半、
はい、歳半、
どちらですか。
女の子。
女の子、
はい、
まあ、将来は模型少女に育てるやはり予定というのはあるんですか。
そうですね、一瞬作ってくれないととんでもない在庫が今ありますので、
ああ、うん、組んでないものが、
はい、
在庫消化のためには娘の力を借りないと、
はい、
とても、
はい、で目の前でガンプラを作ってます。
あ、そうですか。
そうですか、そうですか。
で樋口さんは今空港関係にね、
はい、
お勤めですけれどもそれはやっぱりあれですか、飛行機が好きだからそういう道に進んだんですか。
はい、
あ、やっぱり、
はい、最初そうでした、本当に。
やっぱりそうですか、はい、何歳ぐらいから好きなんですか。
何歳でしょう、10歳ぐらいだと思いますけど。
10歳ぐらいから、
はい、
もう少年の頃から、
はい、
それは飛行機といってもほらパイロットに憧れる方もいらっしゃるし、例えば機体整備だとかいろんな方向性があるじゃないですか。
整備の方だったと思います。
整備をしたかった、
はい、
はあ、で今飛行機を間近に見てていかがですか、
うん、大きいなと
大きいなと
あと無事飛んで行ってくれたらいいなという感じですね。
ね、
一番好きな飛行機っていうのは何ですか。
私はやっぱゼロ戦なんですね。
ゼロ戦は長崎空港なかなか止まってないね。
なかなか来ませんよ。
そういう第二次大戦中のそういう機体が好きなんですか。
そうですね、私の場合も日本の昔の緑に日の丸の飛行機ばかり作ってました。
あ、もともとは、
はい、
そうですか。
飛行機のどんなとこが魅力ですか。
やっぱり無駄なものがない、なんて言うでしょう、必要なもの以外もついてないので、もう飛ぶことだけにこう特化したものっていうのでですね、
うん、
機械としては素晴らしいなというふうに いつも見て、私ちょっと機械関係の仕事してますので、はい、
そうです、まあ、林アナウンサーもね、もともと飛行機大好きだから、
僕はパイロットになりたかったんですけどね。今同級生が F15 のねパイロットの教官やってるんですけど、
あら、
もう羨ましくってね。
F15 の教官、
教官バシトラストよ。
すごいですね。
あ、とある基地で、
はい、とある基地で、
日本国内ですけどもね。
は
あ、羨ましかろう。
いや、それは
あなたのお父さんもほら飛行機関係じゃないですか。
海上自衛隊のね、航空管制官だったんですけれども、
あなたでは飛行機をそれ目指そうとは思わなかったの？
ですね、
あ、なんか複雑な事情ですか。やめてきますか。
話せば長い
長いんだ。
ものすごく身近だったんですね、やっぱりね。自衛官の子供だったので
。そうだよね。
で、まあ子供の頃その厚木基地とかその那覇基地の中に住んでたようなものでしたから、今日はですね、あの河野さんも48分の1の、F4 ファントムをね、持ってきてくださってますけど、そのファントムとか対戦哨戒機の P2J とかですね、うん、身近にあったものですから、うん、今日あの皆さんの飛行機模型を見ていてすごくこう懐かしいというかですね、
懐かしい感じですか。
ただ身近にあったので、あの先週河野さんが飛行機の資料を集めるのがすごく大変だったというお話をされてましたけれども、はい、私はすごく身近にそのいろんなものがあったので、本当にあの手に、まあ、触れる距離でいつも見ていったんですよね、うん、だからこれを作るのは大変すぎるなと逆に思ってしまって、だからあの私にとってはですね、飛行機模型って遠い存在なんですよ。
あ、なるほど。だから樋口さんにガンプラとの比較の中でそういうお話になったわけね。それはまあ敷居が高いわけね。
そう、
はは
そうなんです。逆に身近だったから逆に遠い、
これは難しいぞと、
これ作るの大変という。だからあの飛行機模型を、ね、作ってらっしゃる皆さん、それだけでなんだかこう尊敬の目で見てしまいますね。
なるほど。
ではこのあたりでコマーシャルタイム。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ゆらゆら、ゆらゆらら、あ 欲望ボーボーボーボーあたしの歩く後ろからついてくるくるうぞぞぞぞぞ足がいい
NPC 長崎プラモクレイジーの河野さん、馬場さん、樋口さんに先週に引き続き出演していただいています。さて皆さんにそれぞれもうちょっとだけお話を伺いたいんですけれども、河野さん、はい、資料集めの苦労というのがね、あると思うんですが。
そうですね、まあ、普通あの僕らの場合航空雑誌とか模型雑誌が、まあ、一応資料として参考にはなるんですけども、今はもうインターネットですね。あのインターネットで海外のサイトを検索していくと日本では見れないようなあの飛行機の細部写真なんかがかなりあのドサッとこうあのダウンロードできるんで、
はあ、
そうするとそれがもう何百枚何千枚っていうのがパソコンの中に入ってるんですよ。だから今はもうパソあの本うちは本も結構あったんですけど、今全部パソコンの中にハードディスクに全部データ入れてる。それであとはもう資料を出すときはのそのファイルを検索さしてですね、そこから写真をこうまたプリントアウトした分だけこう資料として使うというか。
昔はあちこち行ったんですって。
行きましたね。そうですね、
いろんな航空ショーに、
はい、今でもたまには年に九州だったらニュータバルとかですね、まあ、追記基地とか、うん、航空ショーは必ずありますんでね、そういうところに行くか、あとは岩国、たまにこう那覇とか嘉手納とか遠くの方まで行ったこともありますけどね。
なんか見るとこ違うらしいですね、模型好きの人は。
そうですね、あの人の見ないようなところばっかり目が行くというかですね、飛行機の形よりもなんていうかその細かいところどうしても普段身近でこう見れないもんですからね、はい、そういうところをどうしてもこう中心にこうカメラがそっちの方に行ってしまうという感じですね。
馬場さんはもともとカーモデラーということですけれども、はい、自分が乗ってらっしゃる車をプラモデルで作ったりとかそういう喜びもあるそうですね。
それが一番好きですね、うん、はい、自分 あのナンバープレートをデジカメで撮って、小さくプリントしたですね、はい、マイカーバージョンで、はい、
これはやっぱりねカーモデラーならではの喜びですよね、はい、自分が乗ってる車を再現するという、う
ん、馬場さんってあのギミックを仕込むのが、はい、あのお得意でお好きなんですけど、動くのにこだわるのは なぜですか。
多分僕は小さい時からその、まあ、工作大好き少年だったのかまだあったんですよね、はい、それであの多分そういう、こう人の、作らないところをこう、作ってみたいなと。あ、実はね今思い出したんですけど、小学校1年の時に学校に行く途中でね、その、まあ、工事をやってるこう機械がいろいろあるじゃないですか、はい、ショベルカー、はいはい、それをずっと見てて、学校に、まあ、要するに遅刻をして、一時行方不明になったって、面白くてずっと見てたんですけど。
そう、仕掛けとか仕組みが知りたいんですか。歯車がこう組み合ってここにこう動きがあってとか、はい、
もうギアも大好き、ギアフェチと言われて。
あ、ギアフェチ、その気持ち僕も男の子分かります。ギアフェチ、歯車フェチ、
さすが工学部に行っただけのことはあ
ります、ね、建設機械美しいですよね。
そうですね、はい、やっぱその動きをね、自分 その模型の中でこう再現してみたいっていうのがあって、まあ、それでこうローターが回るヘリを作ったりとか、
はい、
そっち、まあ、あの実は本音を言えばですね、
本音はも
う塗装であの追いつかないので、隙間を狙って目立とうと。
いや、ギミックだってね、2枚ほらほら羽があってヘリコプターで、うんうんうん、僕なんでぶつからないんだろうと思うわけですよ、うん、でもそれなぜぶつからないかっていうのをちゃんとこう再現してらっしゃるね、モーター使って。 あのヘリの、ね、模型 もう見事ですよね。
そうですね、
疑問だったんですよ、2枚の羽がブレードがなんでぶつからないのか。
ギア比でちゃんとかわしてるわけでしょ。
かわしてるし ね、構造上ぶつからないの、ね、
いつぶつかるかなと見てるんです。今ためにぶつかる。
ぶつかったら大変ですもんね。
ぶつかったことがないと、これまで、はい、そしてですね、まあ、唯一のガンプラモデラーであります樋口さん、
はい、
ね、まあ、ガンダムのプラモデルは飛行機モデルの息抜きに最初作り始めたということですけれども、キャラクタープラモだからこそ持っている可能性というのもいろいろあると思うんですが、どうですか。
そうですね、今やっぱり若い人というか私より年下の人っていうのはガンダムから入ってくるかなと思ってるんですね、ですので展示会の時にはガンダムを作っておいて、で、 できれば飛行機の方に
本音
なるほど、
それでいつも出してるような状態ですよね。
入り口で甘い水をこう、はい、ガンプラという若い人を呼ぶ甘い水を置いといて、はい、ホタルが寄ってきたところで実はその奥にある飛行機世界へ引き込もうと、はい、面白いですね。
いやでもね、思い起こせばですね、ガンプラブームっていうのは1980年から始まってるんですけれども、当時ね、ブームの中心にあったホビージャパン、ね、ストリームベースというですね、プロモデラーグループがいたんです。当時大学生のね、小田正弘さんとかいらっしゃったんですけれども、その3人がですね、それぞれやっぱり飛行機モデラーとか AFV モデラーだったんですよね。そこからガンダムに入っていって、また戦車に戻ったりとか、そういうこう行ったり来たりの中で、こう模型なんていうか模型業界全体が育ってきた構図というのもあると思うんですよね。私も考えてみたら、私はあの一番最初は1970年代のスーパーカーブームからカーモデルから入って、やがてあのタミヤの35分の1のミリタリーミニチュアシリーズとか、あのウォーターラインですね、700分の1のそのあたりから入って、でまたあの宇宙戦艦ヤマトのプラモデル、バンダイのいやブームがあったと思いますけれど もうそのあたりをこう経験した世代なんですよね。なんだかこうプラモデルならではのこの行ったり来たりの楽しさというのもあると思うんですが、会長どうですか。
そうですね、まあ、あの私の場合はもう本当あの飛行機がほとんどオンリーだったもんですからね、 あとはもう行ったり来たりもあるんですが、その、まあ、先ほど、まあいつまあ、お話ししましたけど、息抜きに、まあ、鉄道模型も好きなもんですからね、そういうどうしても自分の場合はその飛行機もそうですけど、歴史的ヒストリーというかですね、歴史的なものがあの模型の歴史にもあるんじゃないかなと思いまして、鉄道模型、車、まあ、そういうとこですかね。振り子っていうよりも無償に作りたくなるというのがあるんですよね。やっぱり記者なんかの映画を見てると、アメリカのビッグボーイ作りたいなと、プラモデル探してきては買っては見たものの、どうやって作っていいんだろう、作り方が分からなかったりですね。
まあ、それをでもその NPC の長崎プラモクレイジーの会員同士でまた相談したりとか。
そうですね、資料はまあなかなかないと思うんですけどね、そういうものは。
というわけでなかなか話もつきませんが、奥深いね、プラモ談義奥深いし楽しいですね、2週間にわたって NPC 長崎プラモクレイジーの3人の皆さん、代表の河野克夫さん、そして馬場忠邦さん、樋口英司さんにお話を伺いまして、皆様ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
そのうちまた来てくださいね。
お待ちしております、
はい、というわけで来週はどうしましょうか。
来週は、まあ、また後日相談しますか、見て
というわけで聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。